はい、始まりました、うん、生島ポッドキャスト第574回ということで MC の石本です、はいはい、そしてもう一方この方です、
うんうん、日経平均終値4万円超えです。
そうですね、なんか本当に毎週日経平均 の話をしているような気がしますけども、
本当本当、先週いやなんかこの日が来るとは、はい、
そうですね、先週が超えましたっていうタイミングですが、もうすぐ超えるでしたかね。
そうですね、はい、それぐらいだったと思います。
そうでしたね。で、先週金曜日にちょっと4万円まであと10円とかいうところまで行って、それで週明けにいきなり4万円というところで、そうそう
ね、
はい、
案外皆さん、はい、ないですね、
そうですね、
仕掛けがないなって感じ
が、はい、あんまりだから日本人関係ないのかなって気がしてきましたね、やっぱり、ね、
そうですね。でもね、結構なんかNISAで結構1兆5000億ぐらい流れ込んでるって話ですね、はい、
あ、なるほど。よくNISAで言えばオルカンっていうですね、はいはい、オールカントリーっていうところで、だから世界にも流れてるし、はい、まあ当然日本株にも流れてくるというような形にはなってるみたい
で、
まあ、
は
い、だからまあ本当にまあ良くも悪くもいい意味で、いい意味でということにしておきましょう。もう株式投資をそのまあ、うん、預けますよという形でいろいろ考えずにポンとですね、投資を続けて長期で考えるという方が今回の積立ニーサで増え、あ、積立じゃない、新ニーサで増えたのかなというような楽観的に、
ね、若い人はいいと思いますよ。若い人は、
そうですね、絶対いいですね。
うん。うん、今から老後資金をとかいう人はちょっと、はい、考えた方がいいかもしれない。
そうですね、はい、でも本当若い人はイデコ、ニーサ両方利用してですね、長期で長期でっていうのがもう絶対ですので、はい、日経平均4万円、うん、4万円で喜んでた時期があったらしいよって思うぐらいですね、若い人からしたら、ね、20年か30年ぐらい思うかもしれませんので、
そうそうそうそう、はい、それぐらいでいかないと本来はダメですよね、はい、でも年初以来6000円も上がってますからね、
はい、そうですね、ちょっと、まあ、ちょっとなんか過熱しすぎかなとは思いますけどね、
そうそうそうそう、その感はありますよね、
はい、はい、ということで今銀行に預けてるとかとか言ったら銀行に怒られますけど、もったいないかなと、
うん、分かんないですよ、これからまたね、はい、金利もどう動くか分かんないしね、はい、まあ、その辺はだから何かだけっていうのが一番大事です、はい、
そうですね、あ、もうおっしゃるとおり、よく言う一つの入れ物にってやつですね。
そうですね、一つのカゴに全部の卵を盛るなってやつですね、は
いはい、そうですね。まあ、9月にアメリカ大統領選挙も待ってますので、そう、
まあ、どうなるか分かんないですよね、はい、このまんま言ったらね、はい、例の方がね、
そうですね、2人のおじいちゃんのうちの若い方のおじいちゃんが勝ってしまう可能性が、
本当本当、そうなるとまたちょっとね、はい、動きが変わってくるでしょうしね。
そうですね、人の場合は読めないからですね、
本当なかなか難しいですね、今年はね、はい、今年はほらいろんなところでね、はい、重要な選挙がいっぱいありますからね。
そうですね、はい、壱岐市もそうですけども、
そうですね、
はい、国もまあおそらく今年中にはあるだろうなとですね。
そうですね、はい、今のね、よくこの何支持率で普通だったらもうとっくに解散ですね。まあ
そうですね、はい、でも無党派関心ないっていうところがどうしても第一党みたいになってるからですね、まあ、ね、残念ながら、
ね、なかなかね、難しいところですよね、
はいはい、
でもほら、若い人はちゃんと政治をやっとかないと自分たちに、はい、我々ぐらいのもんね、はい、もう年寄りになったらもうガチャガチャ言うなって思いますけどね、
はい、
もう自分たちはもういなくなるだろうって思いながら、ね、いつも見ますけど、ね、
でもそういう意味ではですね、先週、はい、子ども選挙についてちょっと取り上げさせてもらいましたけど、うん、思いのほかですね、反響があって、結構いろんな人に、何子ども選挙ってみたいな感じで結構聞かれて、いや、ポスターで貼ってたけど気になってたみたいなんですね、なんかそういう方が、
はい、結構気になったら QR コードを読み込んでくださいみたいな話ですよね。でこの前ね、はい、勝本に新しいラーメン屋さんができたの。
はいはいはいはい、はい、
でね、何回かね、行ったんですよ、はい、行ったんだけど、はい、ものすごい人が並んでて、はい、諦めたんですね、
はい、
で先週はもうそろそろあれじゃないか、こう、はい、一時ブームがこう回転のね、一時ブームが立ったんじゃないかと思って、はい、妻と一緒に行ったんですけど、はい、それ案外空いてて、お、はい、と思って中入ったらめっちゃ広いんですよ。
そうですね、広いですね、奥に、うん、座敷までありますもんね。
そうそう、はい、並んでるから、まあ、普通こうラーメン屋さんのイメージからすると、はい、まあ カウンターがあって、はい、一席ぐらいあるのぐらいかな、だから混んでるのかなと思ってたんですけど、はい、うん、あ、これだけ広かったら、はい、並べばちょっとしたら入れるんだなと思って、はい、ちょっと勉強になりましたね。
はい、
この前はなんか豚骨ラーメンをいただいたんですけど、ちょっと今度は醤油があるってね、九州では珍しいので、
はい、
醤油食べに行こう。僕は関東にずっといたんで、醤油ラーメンが大好きなんで。
なるほど、なるほど。
はい。
僕は、まあ、今ですね、博多で、これ、もう本当に大変な時事問題になっていることがありまして、
ね、このようなニュースになってましたね。はい、
豚骨の店舗よりも、非豚骨の店舗の方が上回ってきているというですね、これも博多人からしたら大問題というか、うん、大ニュースといいますか。
まあね、でも、我々みたいに年取るとね、はい、油ギットギットのね、はい、背脂、振ったやつとかね、はい、なかなかね、手が出ないですよね。
でも結構もう最近はもう純粋など豚骨っていうのはだいぶ減ったかなっていう感じがしますよね。
そうそうそうそう。
だから魚介豚骨とかですね、なんか何々豚骨、醤油豚骨とか、なんか豚骨にも枕言葉がつくような豚骨が増えたなっていう感じがしますね。うん、そうです
ね。昔はね、本当にもうギットギットの豚骨しかなかったですけど、ね、
はい。
まあ、何回も言いますけど、僕は福寿さんの鶏ラーメンが大好きで。
はい、福寿じゃなくて、あそこじゃない、何でしたっけ、
柳田のね、あれも好きなんですよね。
はい、
福寿飯店さんに鶏ラーメンっていう醤油ラーメンなんですけど、はいはいはい、あれも大好きで、醤油系が好きなので。
あとはあそこ何でしたかね、名前が出てこない、西神社の前の。
ああ、
はい、
なんだっけ、出てこなくなった。
そうですね。もう、最近
ライケン。
ライライケン、そうですよ、ライケン。はい。ちょっとそろそろ誰か3人目のなんかなんですかね、ちょっと、まあ、待って、この言葉も出てこないんで、けど、なんかですね、アシスタント的な人をですね、はいはい、招きましょうか、ね、進行してくれる人をですね、なんか、
ね、
ここ最近確かに編集してたらですね、あれ、あれとかですね、よく言ってるなと、それで1分ぐらい、稼いでるんじゃないかというようなです、ね、そんな感じに、はい、なっておりますけど、まあ、ちょっとそこら辺は置いとくとしまして、でも、うん、本当に博多、まあ、あとはうどんブームですね、うどんのあきらくんを代表として、
そうそうそう、
博多うどんがすごくフィーチャーされて、この前なんか、うん、食べログの、食べログアワードみたいなのがあるんですけど、はいはい、今までうどん部門っていうのは、はいはい、イーストっていう部門とウエストっていう部門があったんですけども、とある部門が新設されて、
はい、
イーストとウエストと香川になったみたいで、
なるほど。
というのも、ウエスト部門が香川が、ベスト50の中に40何店舗入ってるらしくて、
あ、そうなんだ。それ
でも香川はもう 別枠みたいな感じで、はい、その中でウエストの中で博多が 10軒ぐらい入ってるっていうような、なんかそういうようなニュースでやってたので、うどんもあるしですね、あと博多意外と蕎麦屋もちょこちょこあったりとかしますので、
そう、はい、いやね、博多はね、食べ物はね、はい、めちゃめちゃすごいですよね。
はい、だからなかなか僕は壱岐に来て壱岐の食材美味しい、刺身美味しい、もう何も、うんうんうん、牛も美味しい、野菜も美味しいなんですけど、うん、2つだけですね、ちょっと物足りなかったのが、うん、麺類と、はいはい、あと、もつ鍋ですね。
なるほど。
はい、
あ、そうね。
はい、
まあ、蕎麦屋さん欲しいよね。
そうですね。あ、でも確かに壱岐蕎麦屋、そば食べようと思ったらないのか。あ、だから、かっちゃんうどんさんとか、そういうところで、うどん屋さんでそばも出すっていうところはありますけど、ね。
そうありますけどね。
はい。でも、そば屋っていうところはないですね、確かに。うん、
そばの有名なところって、土地が痩せてるところじゃないですか。
はい、はい、はいはい。あ、なるほど、なるほど。
土地が、豊かだったから、そばがあんまり作ってないっていう話ですね。大体そばを作ってるところは、土地があんまり、昔豊かではなかった地域が有名なんですよね。
はあはあ、そういう意味ではやっぱり山が多くて、それで、うん、ちょっと、まあ、集落ごとに分かれてる対馬はそういう意味ではそば、ね、がやっぱり有名ですもんね。
そうです、そうです。ぜひぜひ、なんかそば屋さん、
はい、というところで、はい、
はい、来てください。
はい、 いつかあのハマリトークでじゃあちょっとあの僕のあの福岡のラーメン事情とか麺事情
な
の
か
しようかと思います。はい、というところでですね、今日は、うん、ちょっとニュースの方に行こうと思うんですけども、あのこの前広報域を久しぶりに見てたらですね、はいはいはい、ちょっと広報域に、はい、あちょっと紹介したいなって思うのが3つほどあったので、ちょっとそこら辺を紹介していけたらなと思うんですけども、広報域のですね、10ページに、あの3月号の10ページに広告欄に載ってた、あの、まあ、記事というか広告なんですけども、あ、これ面白いなと思ったのが、ハッシュタグ、ラジドラ50というですね、こういう、あの、はい、広告が載ってて、このラジドラって何だろうというところで、あの、QR コードがありましたので、そこをちょっと拾ってサイトに行きましたら、あの、ラジドラとは、樋口グループというですね、グループ、なんか、もともと、もやしの製造をされているグループ、その創業70周年プロジェクトというところで、2021年1月にスタートしましたと。で、どんなことをするかと言いますと、ラジオドラマですね。昔は結構あの、ラジオ聞いたらラジオドラマなんてのがあったりしますけど、最近ではちょっとトンと聞かなくなった。
あ、そうね。
はい。ラジオドラマなんですけども、まあ、いろんな方、一般の方に公募して、2分30秒のラジオドラマを、あの、うん、学生さん、社会人、劇団の皆さん、プロの声優や役者さん、アイドルまでとかいう感じですね。これまで、シーズン1、うん、シーズン2、シーズン3とやってきましたと。
うん。
そして今回、あの、ラジドラ50シーズン4としてですね、FM 福岡さんが、コラボレーションしてですね、これで FM 福岡さんで、毎週土曜日6時15分から6時半まで午後ですね、流れますよというような、そういうような企画になっております。そして、年間の最優秀作品には、賞金20万円を申請いたしますということなので、昨今のラジオ番組では破格の賞金が出るのかなとですね。はい。そこで、あの、広報域に載ってたのは、域の皆さん、ラジドラ50で一緒に番組を作りませんかみたいな感じで、はい。広告が載ってたんですけども、毎週1本、月間4本、年間約50本のラジオドラマが FM 福岡でオンエアされます。ネット投票とプロの審査員の投票のもと、ラジオドラマの頂点を決定。先ほど言った通り、グランプリ20万円をはじめ、他にも監督賞、脚本賞、主演賞、審査員特別賞など、各賞を授与。放映採用された作品には、もれなく3000円分の図書カードがプレゼントされますと。はい。いうところなので、もう制作ルール、ジャンルはフリーですと。ただ、一つだけ作品のタイトルは既存の曲名、はい、で、ラジオドラマの中にその楽曲を BGM として使用したり、歌詞をそのまま使うのはダメだそうです。ただあくまでその曲から浮かぶラジオドラマというところで、
なるほど、
はい、なので、あの、意気揚々で、どうだかです。
またすごいの来ましたね。
なるほど、ね。あれ、音源がどこにあるのかちょっと知らないですけども。はい。
で、でも、いいですよね。はい、普通にこう自分たちで作った時って BGM に使えないじゃないですか。
はい、はい、はい。
ジャスラックさんがうるせえ、
はい。そうですね。でも、あくまで、あの、FM 福岡、ジャスラックちゃんと契約してる FM 福岡さんで流れるということですので。はい、
じゃあイメージしやすいってことですよね。
そうなんですよね。だから、まあ、テーマがそれで1本決まるっていうような形になって、ただあのなかなか選曲がですね、あれがいいこれがいいいろいろあるでしょうから、なかなか大変だと思いますけど、なんか、はいはい、あの息の方でですね、この年間50本の中で1本2本ですね、ラジオドラマがあの潜り込めたらですね、
そうだよね、
まあ、今はい、YouTube 全盛で、あの、若い方からしたら、ラジオドラマってそもそもなんだっていうような方もいらっしゃるかもしれないですけどね。
なるほど。
はい。
確かに。
でも、先ほど言いましたように、土曜日、6時15分から6時半、ラジコで、だったり、FM 福岡だったら、カーラジオとかだったら、息の中で大体入りますもんね。
そうですね。
だから、そういうので、ちょっと、もしよかったら聞いてみて、あ、ラジオドラマってこんなのなのねと思ってですね、ちょっと、興味のある方、高校の演劇部さんなんかいかがでしょうかとかですね。はい、
うん。そうだよね、
はい。はい。そんな感じで、この、ラジドラ50、シーズン4ですね。もしよかったら、もう、ラジドラ50で、はい、検索していただいたらすぐ出てきますので。
壱岐市の広報に CM を出すってすごいね。
そうなんです。だから結構その九州各地から募集をしてるみたいなので、でだからこういう広告を載せるってことは壱岐からもですね、じゃどんどんお待ちしておりますということだと思いますので、ぜひ皆さん、はい、あのラジドラ50で検索されてもいいですし、あの広報壱岐の10ページを見ていただいた QR コードも載ってますので、皆さんの作品を大募集、小中学生や主婦からご高齢の方までっていう形で書いてますので、ぜひあの挑戦してみてはいかがでしょうかと、はい、ちょっと紹介させていただきました。そして、広報駅に載ってる話ですね、ちょっとニュースでは全然ないんですけども、これって多分定期的に載ってるのかな、僕初めて気づいたんですけど、うん、疫学検定、昔疫学検定試験ってありまして、はい、自慢ですけども、はいはい、私博士課程を持っておりますので、
そうですね、
はい、壱岐で15人しか持ってない博士課程の、ナンバー15を私が持っておりますというところで、
そうでしたね、
はい、趣味で受けたのは僕と もう一人某専務さんぐらいの感じで、
なるほど
、はい、あと2名ダダモレさんだともう1名も受けてましたけども、ダダモレさん持ってないということで何があったんでしょう
か、はい、不合格ってことですか
で、この広報壱岐読者の皆様の壱岐への愛着心を熟成することを目的に、うん、平成22年度から27年度に実施された壱岐学検定の問題をこちらで出題いたします、うん、ということで、今回も載ってる問題、さあ皆さん、これ番組の最後にですね答えを言おうかなと、うん、
なるほど、
はい、忘れてたらごめんなさいということで、はい、
来週ね、
皆さん、はい、聞いていただ、はい、じゃあ問題を出します、はい、壱岐神楽は畳何畳の広さで舞うことができるでしょうかと、
北
山先生はもうこれ、ね、今から4択なんですけど、多分、は
い
はい、選択を
出さなくても
、
ね、
はい、そうそう、福、はい、山先生お答えできると思いますけれども、はいはいはい、ちなみに医学検定博士課程の私も、うん、選択を見なくても答えることができました。
なるほど、素晴らしい、
はい、1、うん、1畳、
なるほど、
2、2畳、
うん、
3、
3
畳、
3畳、
はい、4、5畳、4はじゃあ100畳にしておきましょう。実際には4畳になってますけども、4は100畳ということで、
ね、
はい、この1、2、3、4の中でですね、番組の最後に僕が忘れてなかったら回答しようと思いますので。
まあヒントはですね、はい、2人で回れるってことです、ね、
あ、なるほどですね。ただ、2人で回るってなっても、結構、うん、この中で回るってなったら、なかなかすごいよねって思いますよね。
そうですね。
本当、はい、ここら辺がヒントになるのかなということで、はい、
逆に難しく
というところですね。あと十何分後ぐらいに答えを発表しますので、皆さんそのまま、
はい、
ポッドキャストラジオを聞いていただけたらと思います。うん、そして広報意見と3つ目のところでですね、これちょっとすいません、はい、半分忖度が入ってるんですけども。
うん、
健康福祉のところでヘルスメイトによる減塩減糖砂糖ですね、うんうん、の郷土料理についてというところで、うん、広報域に3月号6ページのところに、はいはい、引き通し減塩減糖バージョン、うん、引き通しに入っているそうめんの量を減らし、糸こんにゃくを入れることで炭水化物量や食塩量を抑えていますと。
はい、そうめんって結構ね塩分多いんですよね。
そうですね、そうですね、結構塩分多いです、うどんとかもですね。
そうそうそう、
はい、一般的な引き通しには板こんにゃくが入っていますが、糸こんにゃくを利用しているため、うん、板こんにゃくの代わりには今度はしめじを入れていますということになっております。はい、そして白あえ、まあ、およごしってやつですね、うん、はい、これの減塩減糖バージョン、はいはい、白あえに使用している調味料、醤油、塩などの量を調整して塩分量を抑えています、うんうん、ただ調味料を減らすだけでは味が物足りないので、クリームチーズや生姜を入れて減塩しても美味しく食べられるように工夫しています。ということで、この今紹介した2つ、材料や作り方などは詳しい内容は健康増進課公式インスタグラムで配信していますので、うん、ぜひご覧くださいということで、こちら広報域を見ていただいたらですね、 QR コードが載っておりますので、はいはい、こちらからレシピが確認できますよということなので、ぜひ参照していただいて、さらに広報域のですね最終ページにはヘルスメイトさんのクッキングレシピとしてピーチロールクレープということで、うん、なんかですね、生クリームの代わりにクリームチーズヨーグルトを使用することでカロリーを抑え、かつということで、ピーチロールクレープってピーチって何なんでしょうね、これね、 そうだ、書いてました。応答ですね。桃がちゃんと入ってますね、こちらですね。はい。っていうレシピも載ってますので、ちなみに、その下に、医学検定の答えも載ってますけども、まだ見ないでください、ね。はい。いうところで、なぜ、先ほど忖度って言ったかと言いますと、来週の月曜日、ちょっと、ヘルスメイトさんの前で私、講演をさせていただきますので、
なるほど。
はい。ご招待いただきありがとうございます、というところで、ちょっと忖度で紹介させていただきます。
塩分が多い
んですよね。そうなんです。はい。
ね、言ってる方は。
塩分と、
あと時々こう、はい、おしっこ検査で塩分調べてもらうんですけど、
はい、
少ねえな、少ねえなって先生に言って、
はい、なるほど、
おかしいなって、何がおかしいんですかみたいな話になるんですけど、
減塩をされてるわけ
ですね。うちめちゃめちゃ薄味なんですよね。
はい、ほうほうほうほう。
だから最初の頃から。僕は逆に、
はい。諦めて、もう、最初は血圧の薬をもうすでに飲んでます。
なるほど。まあ、同じく血圧の薬は飲んでますけど。
血圧の薬はですね、皆さんもう高いと、血管も心臓も消耗品ですので、早めに血圧が高い人は対処いただけたらと思います、
ね。そうね。
はい。という、ちょっと、いろいろ広報も混ぜながらというところで。
去年かなんかイグノーベルで、はい、ほら、箸で日本人の人が。
ありましたね。
塩分をね、はい、塩味をなんか多く感じる、はい。ことができる箸みたいなの作ってました、
ね。なんかありましたね、それ、ね。
あれどうなったんだろうな。
はい、あれいいですよ、いいですよねって、あれ実用するのかどうかわかんないですけど、はい。
うん。あれなんか出してほしいなって。まあでも、はい、ここ17年ずっと日本人イグノーベル取ってるっていうのが、はい、笑っちゃいますけどね。
イグノーベル結構見てたら、確かに笑っちゃうけど、これ本当に実用化したら使いたいよねっていうような、
ね。
う
ん、いやいや、そうそうそう、ありますよね。
参考レア物に通ずるようなですね、なんかそんな、商品があるなと思っております。ぜひぜひ、はい。
はい。
というところでですね、ニュースの方はこの辺にしておきまして、今度ハマリトークですね。うん、今回、第一週の、奇数月ということで、福山先生が今ハマってるものというところで、ご紹介いただけたらなと思うんですけども、
うんうん、
はい。
どっちにしよう。
はい。
やっぱドゥオリンゴかな。
そうですね。まあ結構最近ではテレビコマーシャルとかでもやってるので、
あ、そうそう、やってますもんね。
ご存知の方もいらっしゃるんじゃないですけども、うん、英語教育 AI 英語教育アプリみたいな、なんかそんなタイトルですかね、うん、名前でしたですね、うん、
はい。よくできてますよね。
そうですね。
結構前からあったんですよね、ドゥオリンゴ自体、ね、はい。
そうですね。
なんか昔も我々使ってたんですけど、
はい、
まあまあ最初の頃はまあこんな感じかぐらいの勢いだったんですけど、
はい、
去年かな、秋口ぐらいに、はい、なんか僕留学生の世話をずっと10年ぐらいしてるんですけど、
はいはい、
ドイツから来た子が担当、今年担当だったんですけど、その子がなんか日本語があんまりうまく、
はい、
上達しないとか言って悩んでて、
はい、
じゃあドゥオリンゴすんべーって話になって、
はい、
でもそのドゥオリンゴドイツでやってたんだけど、はい、なんかアカウントが調子悪くて入れなくなったんですよっていうから、はい、ドゥオリンゴこうなんだろう、先生になれるパターンがあるんですよ、ね、
うんうんうん、
だからそれを僕は申請して、はい、留学生たちにこれやりなさいっつってやらせてるんですけど、はい、でそれで久々に見に行ったら、あれ、はい、結構面白いんじゃないと思って自分もやり始めたんですよ、ね、
はい。
そうするとなんか昔と違って結構ね、巧みな、
はい、
それこそ技術が使われていて、
ね、はいは
い、いや、なかなかちょっとドハマって、もう今日何日目、百何十日ずっと連続でやってるんですけど、はい、結構面白いんですよね。
はい。先ほど巧みな技術っていうところで、まあ、教育面っていうところでも巧みないろんなあるんですけども、継続させる工夫っていうところもなんか
そうなんですよ、
はい、
うまいよね。
巧みな仕掛けが多いなとですね、はい。
なんかポイントとかがね、入るんですけど、はい、なんかいきなりこう、ああ、もうちょっとここやめようかなと思った瞬間にポイント2倍とか言われるんですよね。はいはい、
そうなんですよ。あれそうなんですよ。だから15分じゃあ頑張って、2倍を頑張ってみたら14、そうそう、残り1分のところでもうまた15分とかです
そうそうそうそう、足してくるんですよね、
はい。
その辺がかなりよくできてて、ね、いろんなこう、はい、ちゃんと論文とかも出てるんですよね、どうやって。
はい、
でそれ読みに行くと結構面白くて、ああ、
はい、
やっぱりこうなんだろう、語学教育って日本人って英語ね、これだけやってるのに上達しないじゃないですか、
はい、
でもこう彼ら繰り返し繰り返しやってきて覚えさせてくれるので、うん、はい、だいぶなんだろう、考えなくてもこう頭に浮かんできたりとかするようになってきたなって感じがするので、はい、
そうですね、
ぜひぜひ英語頑張ろうっていう人は頑張ってみたらいい
かもしれない。まずここから導入で、本当にいやいや続けるじゃなくて、
そうそう、
たまにちょっと追い込まれるような時もあるんですけど、そうそう、なんとなくやってたら続けてしまうっていうような感じですね。いろんな仕組みが、ね、 はい、
必ず
会っておりますので、はい、
習慣に、まあ3ヶ月ぐらいね、よく言われる、3ヶ月習慣にすれば、あとずっと続くって言われるじゃないですか。はい、僕は いつも朝あのトイレに入るときに、超リンゴ必ず1回するって決めてるんですよ。はい、で、まこっちゃんとかも結構やってて、はい、うちの、途中からなんか知らないけど、うちの、妻も始めましてですね。はいはい、で時々なんか抜かれましたって来る、あれもちょっと一つの、はい、ね、なんだろう、そのモチベーションを上げるというか、え、抜かれたのって、はい、この前、昨日か一昨日、あの石本誠さんに、はい、抜かれました、17 SP 足りませんとか言われて、マジかって思うんですけど、ぜひぜひ、
奥様からは、ね、はい、2万ポイントゲットしたよって、あの、2日前に来ました。
なるほど。
はい。っていうような感じで、僕は今見たら、97日、ですね、
なるほど、
これが流れる頃にはちょうど100日を達成してるぐらいに、
そうだよね、
はい、なってるのかな
と、ね、130日分ぐらいだったかな、うん、今日なんか結構面白いんで皆さん、ね、はい、英語だけじゃないんですよね。
そうですね、
各国語あるので、
なんか必ずログインした時に出てくる、なんかちょっと一言メモみたいなのところに、うん、ハワイの絶滅する何とか語も学べるよみたいな。
そうそうそうそう、はい、なんだっけな、何とか語、
なんだったか、ちょっと何でしょうね。ハワイの、もっと見るでしょうね。もう、アラビア語とかがあるから、もう、そもそも読めないっていうようなですね。なんかそういうのもあったりしますけど、ハンガリー語、ベンガル語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語。ね、で、まあ、今時流行りで言うと、まあ、韓国語とかですね。そういうのも学んだりとかできますので、はいはいはい、まあ、
そうですね、
で、これが、韓国語をもう学んだよっていう方に関しては、韓米とかですね。
そうね、
はい。
そういう学び方もありますよね。
ちょっとレベルが、はい、うん、高いかもしれないですけど、そんな感じでいろんな、はい。
だから、僕、ずっと留学生の世話をしてて、はい、日本人の子もそうなんですよね。日本人の子も送り出してるんですよ。
はい、はい。
そうすると、まあ、英語圏、まあ、うちの子供たちはちょうどアメリカとオーストラリアに行ったんですけど、
はい、
そうじゃなくて、今行ってる子だと、フランス行ったりスイス行ったり、はい、スウェーデン、ノルウェーとかブラジルとか行ってるわけですよね、
はいはい、
そうするとその英語圏はまあ行ったら そこそこ、まあ、日本人下手っつってもそれなりにある程度は分かるじゃないですか、
はい、
でもそれこそスウェーデンとかノルウェーとか
言
ったら全く聞いたこともないような言葉だし、ブラジルだってポルトガル語じゃないですか、
はい、
そうするとそれで大丈夫なのってずっと思ってたんだけど、はいはい、1年間行ってくると、
はい、
そこそこみんな喋るんですよ。いやそれがすごいなと思って感心しますね、はい、逆にこう海外から来る子たちも日本語なんて難しい、レベル的にはものすごい難しいレベルの言語だから、
はい、
それを1年間来た時、あ、そう、うちにいたトリートなんか、
はい、
最初に手紙を出した時は全く日本語ゼロですか、
うんうん、
それが今では日本に来て日本で仕事して、はい、ペラペラに普通に、
はい、
SMS とか送っても普通に漢字と日本語で返ってきますから、最初はあ、こいつ Google 翻訳とか使ってるのかなと思ったんですけど、はい、いやあまりにも返しが早くて、
はい、
ちゃんと日本語なんだと思ってびっくりしますけど、
いやだから本当に若い子っていいなと思うのが、
いやそう本当、はい、語学はやっぱ若い時に学ばない
と、ね、語学と金融教育だけはもう若いうちからもっとしとけばよかったなってすごい思いますね、はい、
まあ、今ね金融教育もだいぶね若い人たちにも行われるようになったから、
はい、
そうですね、
はい、
特に日本人はね金融に関しては、はい、語学と金融は弱い、
ね、そうなんですね、はい、いやここももう本当に今から中学校高校に行かせてもらえるんだったら学びに直したいかなって思うぐらいですね。
確かにそうですよね、はい、
でそんなデュオリンゴなんですけども、
うん、
デュオリンゴもまたこれがまた AI が使われててです ね、結構そういうところも巧みだなとかですね、
やっぱねチャット GPT さんすごいっすよ、
はい、
もうびっくりします、
はい、というところで今僕も福山先生も多分福山先生の奥様の今やこれ昇格降格があってですね、はい、リーグ、はい、
あそこでしょ、
はい、国境席リーグ、
ね、
そう急にレベル上がりましたよね、ちょっと
えそう
急に
あそこでレベル上がりましたよね、はい、1週間で3000とか4000とか取らないと、
そうそうそう、
ね、はい、昇格できないですよね、あそこでつまずいてるんです、
は
い、
そうそう、はい、そう、皆さんこの意味が分かりたい方これお高いんでしょうと思うかもしれないですけども、うん、全然無料で準備できますので、
はい、
はい、ということで、はい、よろしくお願いいたしますというところでですね、ちゃんと私覚えておりました。はい、残り1分というところで。
忘れてるかなと思いました。
はい、あの、先ほど出しました、疫学検定の答え、うん、疫学蔵は畳何畳の広さで舞うことができるでしょう、うんうん、ということで、福山先生、うん、答える方よろしくお願いいたします
ということ で。いや、それはやっぱり、はい、あの、博士課程を持ってる方から
いですよ、はい。いや、私、あの、答えを知ってるんですよ。まあ、畳2畳ですね。
そうですね。
はい、壱岐神楽は、ね、はい、約700年の古い伝統と歴史を持つ神事芸能で、国の指定重要無形文化財に指定されていますと。壱岐の神社に神職する、奉職する神職にしか舞うことや音楽を演奏することが許されない極めて神聖なものですと。そしてこれがすごい。譜面等はなく、口頭でのみ伝承され続け、
ね、
はい、そしてここからです。畳2畳の上で舞われますということで、はい。秋から冬にかけて島内の各神社では毎日のように神楽が奉納されますと。 そしてまた8月12月には約6時間に及ぶ大々神楽が年2回、ね、あの奉納されますということで、はい、
それを覚えてるってすごい、
ね、そうですよね。興味のある方はぜひですね、あの畳2畳で舞う、あの神楽を見ていただけたらと思います、うん、というところで今週の生島ポッドキャストを終わりたいと思います。